ヨハネによる福音第71回我が主我が神という主題でヨハネによる福音書20章の24節から31節です。今日は11月1日さて昨日10月31日は何の日でしょうか。世の中はハロウィーンでした。それでツイッカツイート、いたずらするぞ、嫌ならお菓子ちょうだいっていうね、このツイッカツイート、昨日も何人か教会にも来たようですけれども、このツイートっていうのはおもてなしということですね。だから子供はやっぱりお菓子なわけですよね。まあそれが世の中ですが、教会歴で言いますと、そうなんです。宗教改革記念日なんです。マルチン・ルターが34歳の時に1517年10月31日ドイツのビッテンベルグ城の教会の扉にあの有名な95箇条の定題を貼ったんですね。これが宗教改革の始まりだったわけなんですけども、その中でも特にマルチン・ルターが言いたかったことはですね、人は免罪符を買って救われるのではないということでした。聖書にはっきり書いてありますね。義人は信仰によって生きる。これは例えばローマ書の1章17節にある言葉ですけれども、アブラハムも主を信じて義とされたということなんですね。信じて義とされる。だから義人は信仰によって生きると聖書にはっきり書いてあるではないか。彼は訴えて、この日に宗教改革が始まったとされるわけなんですけれども、今日の聖書の箇所もですね、やっぱりヨハネによる福音書20章の31節でヨハネはこのように言っています。これらのことを書いたのはあなた方がイエスは神の子キリストであると信じるためであり、またそう信じてイエスの名によって命を得るためである。ヨハネがずっとヨハネでも書いてきた目的がここにはっきり記されているわけです。信じて命を得るためである。イエスがキリストであることを信じて本当の命に生きることなんだとヨハネは言っているわけなんですね。今日の聖書箇所には3つのポイントがあると思います。第1はですね、トマスに復活の主イエスが現れてくださったということです。そして2つ目はその時にトマスが発した信仰告白の言葉です。我が主我が神。この言葉を今日の説教の主題にしたわけなんですけれども、第3番目にですね、この時の主イエスの2つの言葉がここに記されています。これは前回見ましたけれども、復活した主イエスの7つの言葉というのがあると申しました。その3つを前回見たわけですけれども、今日のところではその4番目と5番目の2つの主イエスの御言葉が出てくるわけなんですね。ですからこの3つのことを順に見ていきたいと思います。さてトマスに復活の主イエスが現れてくださったということなんですけれども、このように書かれています。24節、12弟子の一人でデドモと呼ばれているトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。これは復活の日曜日の夜の8時頃ではなかったかというふうに言われるんですけども、その時にトマスはいなかったんです。そして他の弟子たちが彼に私たちは主にお目にかかったと言うと、トマスは彼らに言った。私はその手に釘跡を見、私の指をその釘跡に差し入れて、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じないと言ったというんです。さてここでトマスはその時にいなかったというんです。どこに行っていたのか記録がないんですよ。わからないんです。そしてこのデドモと呼ばれるトマスという表現なんですが、ヨハネでにだけ出てくる表現なんです。例えば11章の16節にラザロのところにイエス様が行くところがあります。そしたらですね、その前にユダヤ人たちがイエス様を石打ちにしようとしたんですね。そういうところに行くんですかイエス様っていうふうに言ったら、いや行こうというふうに言ってですね、その時にこんなふうに書かれています。するとデドモと呼ばれているトマスが仲間の弟子たちに言った。 私たちも行って先生と一緒に死のうではないか。ここにもやはりデドモと呼ばれるトマスという表現が出てくるんですけれども、トマスはこのようにですね、死を覚悟してイエス様についていくという、そういう忠実な人として語られているんですね。ところがこのデドモと呼ばれるトマスなわけなんですけれども、この人の本名は何でしょうか。デドモと呼ばれるトマスだからトマスが本名だと思うでしょ。違うんです。デドモというのはですね、ギリシャ語で双子という意味です。そしてトマーというのはヘブル語で双子という意味なんです。本当の名前はユダなんです。あの裏切り者のユダではないんですよ。ですから14章の22節にありますけれども、イスカリオテではない方のユダという表現が出てくるんですね。12人のグループの中で2人の人の名前が同じだというのは、これ困るわけです。で、片方をだから双子というギリシャ語、ヘブル語で呼ばれていたということなんです。教会学校にもですね、レン君という子が2人います。困るんですね。1人はレンと、もう1人はレンなんですけども、レンと言って2人が向くわけですね。それでは困るので、片方を白川君と呼ぶことにしました。で、もう1人の元からいた方をレンというふうに呼ぶわけです。同じ名前がいると困るんです。それで、二人のユダに片方をデドモ、双子というあだ名をつけたというんです。さて、誰と双子なんでしょうか。するとですね、トマスについては現代に二つの辞典が伝わっています。トマス行伝というのとトマスの福音書というのが伝わっているんですけれども、これは聖典の中に取り込まれていません。それを読むとわかります。このユダ・トマスはイエス様と顔が似ていたんです。それで双子というあだ名がついた、書かれているわけなんです。そうするとですね、問題が起きてきます。イエス様が日曜日の夜に10人の弟子たちのところ、他の弟子たちもいたんですよ、のところに来た時にトマスはいなかった。ああ、替え玉じゃないかと。つまりイエス様が復活したとしてトマスを使ったんじゃないかという替え玉説が出てきますね。これが実は新約聖書時代にですね、大きな問題だったんです。でもここではっきりとヨハネは言っています。このトマスに復活の主イエスがお会いになったんだと、二人は会ってるんだ、替え玉ではない。そしてその時にトマスは我が主我が神と叫んだんだということをですね、この替え玉説を論破する必要があったわけですね。そのことを今日のところで一つ目的、各目的があったということがわかります。ただその論破が目的ではなくって、ここで大切なことが起きたわけなんですね。さてこのトマスというのは、先ほど見てわかりますようにね、私は信じないと言ったんです。私の手をその脇に差し入れ、その釘跡に差し入れてみなければ信じないと言ったんです。で、よくトマスは疑り深いトマスというふうに、まあ、あだ名というかですね、よくそういうふうに言われるんですね。この人は疑り深い、あるいは懐疑的なトマスというふうに言われることもあるんですけども、疑うということはとても大切なことですね。疑問を持つこと、そういう意味でトマスは非常に懐疑的で科学的な心を持った人ではなかったかというふうな人もいるんですね。もともとその懐疑的な、いろんなことに疑問を持つトマスにですね、他の弟子たちが私たちは主にお目にかかったと言ったというんです。この言ったという言葉はですね、言い続けたという表現が取られています。ずっと言ってたんですよ。見たんだよ、見たんだよ、本当に見たんだよってトマスに何度も言っていたということがわかるわけなんですね。そしてトマスは、いいや、自分は目で見てこの手を差し入れてみなければ絶対に信じない、この言葉というのはほとんど絶叫的な響きがありますね。見てないから信じない、この考え方は私にもわかります。だって見てないし、イエス様は会ってないしね。そういうようなことで、信仰を持つ前は私も疑う方の人間でした。だからトマスの考え方よくわかります。さてトマスの見方、懐疑的なトマスというのは科学的だったんだろうかと思うわけなんですが、最近面白い本を読みました。それは中谷宇吉郎という人が書いた科学の方法という本なんです。 中谷幸次郎という人は教科書で習ったことがあります。雪の結晶ということで有名な科学者なんですけどもね、この本の冒頭が面白いんです。科学の限界ということを語ってるんですよ。まず限界から話すんですね。なぜかというと、約50年ほど前に書かれた本なんですけれども、原子力とかですね、それから宇宙に人間が行くとか、いろんなことで科学万能のように思われているけれども、実は科学には限界があるんだということからこの本を書いているわけなんです。確かに科学の基本は疑問からそれに対する正しい答えを見つけることが目的なんだけれども、じゃあ何をもって科学は正しいとするのか、何だと思いますか？この中谷さんによりますと、再現可能性なんだそうです。で、何度やっても特定の条件を備えると必ずそのことが起きる。そのことが科学にとって正しさなんだというわけなんですよ。だから科学にとって大切なのは疑問とそれに対する答えと、しかも再現可能性。そして見ますとですね、どっかの研究所が何度やっても出ないこと、出したことで、これは再現不可能ですから、これは捏造だということになってしまうわけですね。そしてね、この中谷さん面白いこと言うんです。じゃあ幽霊というのはどうだろうかって言うんです。古来からたくさんの人が幽霊を見て、じゃあこれは幽霊は科学の対象になり得るか。はっきりならないと言うんですよ。なぜかというと、見る人もいるけども見ない人もいる。じゃあ特定のある条件を作ると必ず見るのか、そういうことが再現可能ではないので、幽霊は科学の対象にならないというんですね。ですから天地創造とか復活奇跡というのは歴史上一回限りの出来事です。人間はそれを再現することができないんです。だからこういうものも科学の対象にならないということなんです。そうするとですね、目で見て手で触らなければ信じない。それが科学ではないんです。一回限りの復活を信じるか信じないかということに、これはかかってくるわけなんですね。そのような非常に興味深いものを読んだわけなんですけれども、そうすると必ずしも疑問を持つことがですね、科学的とは言えないことになるわけです。科学には限界があるということなんですね。さて、そのトマスにイエス様が現れたというんです。このように書かれています。26節、8日の後、イエスの弟子たちはまた家の内におり、トマスも一緒にいた。戸は皆閉ざされていたが、イエスが入ってこられ、中に立って、やすかれと言われた。8日の後ですよ。この8日間、どうだったと思いますか？8日間トマスは待たなければならなかったんですよ。でもトマスだけじゃないんです。1週間の間、戸は閉じられていたというんです。やっぱり隠れ家の中はですね、復活の週に前の週にお会いしてるんだけども、みんなユダヤ人たちを恐れて戸は閉ざされていたんです。その閉ざされた空間の中で、この8日間トマスも一緒にいたんです。どうなると思いますか？しかもその時にですね、他の弟子たちは、私たちは主にお会いした、復活の主にお会いしたと言い続けたというんです。トマスの立場に皆さんなってみてください。主よ、どうして私には会ってくださらないんですか？みんなは会った会ったと言うんです。そのことをずっと聞かされ続けるのではですね、トマスの心はますます固くなになっていたはずなんです。他の弟子たちも、もうそろそろ言うのやめようかって、だんだん仲が険悪になっていて、8日もそのことが続いていたんですから、密閉空間の中で。これはですね、隠れ家の中にいる人たちも、まあ、本当にギスギスした中に心が閉ざされていたんじゃないか。8日後です。イエス様が現れたんです。そしてシャローンと言ったんです。このシャロームという言葉の意味には3つ私たちは認めることができるということを前回見ましたけれども、平和、和平、平安、この3つの意味がありますね。平和とか和平というのは、これは誰と誰の間のことでしょうか？人間の間の平和が取り沙汰にされているわけですね。で、人間は何とかしてこの平和にこぎつけようと一生懸命努力します。でも和平条約は破られ、平和はすでに戦争によって破られている。しかし3つ目の平安、この平安というのは誰と誰の間のものでしょうか？これは神と人との間なんです。 絶対的なものなんです。だから戦争の真っただ中でも私たちの心は平安になりうるんです。そこに主がおられるならば私たちの心は平安になりうるんです。そしてイエス様が8日後に来たんです。シャローン、平安あれ。イエス様がそこに来られたんです。シャロームの平安は人間からではなく神から来るものなんです。そのようにイエス様が来られたんですね。そして27節このように書かれています。それからトマスに言われた、あなたの指をここにつけて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇に差し入れてみなさい、信じないものにならないで信じるものになりなさい。たくさんの弟子たちがいたはずです。しかしまっすぐにトマスのところにイエス様は向かっていったんです。そして触れてみなさい、触れない限り絶対に信じないと言ったトマスのところにですね、触れてみなさい。イエス様はその人にとって最も必要なものが何であるのかを分かってるんです。そしてトマスのところに来てくださったんです。そして信じないものにならないで信じるものになりなさい。トマスはそのイエス様の脇腹に指を差し入れたでしょうか。私は入れなかったと思います。もうイエス様にお会いしただけで心が満たされたと思います。イエス様が来てくださった、その手の傷跡を彼は見てですね、全てを了解したんです。そしてはっきり分かったんです。私は自分を信じていたんだ、自分を信じて他人不信に陥っていたんだ。そしてこの8日間この中がどんなにかギスギスした空間になっていたことか、それは私が自分自身を信じ続けていたからなんだ。でも主がシャロームと来てくださった、私を信じて誠の命に生きるものになりなさいと主がおっしゃってくださった。その時にトマスはこの言葉を語ったんです。我が主よ、我が神よ。このトマスの信仰告白は実はヨハネ伝の冒頭でヨハネがこのヨハネ福音書を書いた主題です。テーマとしてすでに語っていることなんですね。ヨハネ伝の冒頭は何とあったでしょうか。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この宣言から始まっているんです。この言葉をキリストに置き換えるときによくわかるよと私が小さいときに言った牧師は言ってくれました。はじめにキリストがあった、キリストは神と共にあった、キリストは神であった、そしてキリストは神の言葉ですね、出来事です。キリストは出来事なんです。言葉は神であった。トマスの信仰告白、我が主よ、我が神よと、この信仰告白が疑い深いトマスから発せられたということを今ヨハネはここでレポートしているわけなんですね。しかもトマスはですね、私の主、私の神、非常に親しい表現なんです。なぜこの親しい信仰告白をすることができたのか、これは私は思いますけれども、トマスは自我から解放されたんです。本当に私の必要のすべてをご存知の方、私にとって何が大切なのかとか、何が生きる道なのかということを教えてくださった私の主、私の神。だから自分の感覚とか思い、信念を信じることから解放されて、主イエスを信じるものとなったトマスの信仰告白なんですね。さてこの後トマスはどうなったのか、どうなったと思いますか。先に主婦を読んだ方はご存知でしょうけれども、インドに行った使徒トマスというのがあるんです。これは外典でですね、トマス行伝というのがあります。これは講談社の学芸文庫の中に含まれている、現代に伝わっている外典です。そこの中にこんなエピソードが伝わっているわけなんですね。トマスはくじを引いたところですね、インドに行くということになったそうです。11弟子の中でですね。ところがトマスは嫌だ嫌だ、インドにだけは行きたくない、他のところに使わせてくださいというふうにダダをこねたというんですよ。ところがある日ですね、 インドからの商人が来た時にイエス様がこのトマスを、あなた方は大工を探しているそうだが、私はいい大工を知っている、ほらあの大工だ、あの大工を売るからって言ってですね、奴隷のようにトマスを売ったというんです。そしてその商人が来て、私はあなたを買った、あの人は誰だっていうふうにイエス様を指してですね、トマスに聞いたそうです。あなたの主かって言ったら、はいそうです、あの人から買ったからというふうに言った時にですね、トマスは何と書いてますか。するとユダは黙ってしまった。主です。それまではああでもないこうでもない、嫌だ嫌だ言ってたのがですね、主がそのようになさったんだということを知った時に、トマスはインドに行ったというんです。ユダ・トマスを売ったお金はですね、イエス様はトマスに持たせたと言います。でインドに行ってらっしゃる、そういう話が載っているのがトマス行伝のところなんですけれどもね、トマスは本当にインドに行ったんでしょうか。私はこの話を読んで、新学生時代にインドから何人かの留学生が来ていました。いやトマス行伝にトマスがインドに行ったっていう話書いてあるんだけど本当って言ったら、こんなのインドで常識だよって言うんですね。本当にトマスは来たんだって言うんです。聖書には書かれてないけどインドでは常識なんだそうなんです。そして1997年、マザーテレサが亡くなりました。マザーテレサの葬式は国葬としてインドで行われたんですけども、その国葬が行われた教会というのはカルカッタの聖トマス教会だったんです。本当にトマスはインドに行ったんです。皆さん、これがイエス様を主とするということです。トマスは自分に最もいいことが何であるかということをイエス様はご存知だ、だから主がそのようになされたから、彼はイエス様の御言葉に黙って従ったんです。これが我が主よということの意味なんですね。主は最善をご存知だ。さてその時にイエス様は二つ目の言葉を言いますね。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たので信じたのか。見ないで信ずる者は幸いである。これは決してトマスを見たから信じたということで責めているわけではないんです。なぜかというとですね、復活のイエス様を見て信じたのはトマスだけではないんです。他の10人の弟子たちも見て信じたんです。マグダラのマリアも見て信じたんです。だからみんな同じように見て信じたんです。でもイエス様はこの言葉を通して現代の私たちへの祝福に満ちた確約の言葉を語ってんですね。見ないで信ずる者は幸いである。私たちは見て信ずる必要はないんです。見ないで信ずる者は祝福されていると。幸いになるから見ないで信ずる者は。これは現代の私たちへのイエス様の祝福の言葉ですね。そしてペテロも見た信じた人なわけなんですけれども、第一ペテロの中でこのようにペテロは書いています。あなた方はイエス・キリストを見たことはないが彼を愛している。現在見てはいないけれども信じて言葉に尽くせない輝きに満ちた喜びにあふれている。それは信仰の結果なる魂の救いを得ているからである。ペテロの第一の手紙、1章8節9節の御言葉です。私もイエス様を見たことはありません。でも、自分の罪に絶望したときに、この方のみが私の償いきれない罪を償ってあまりある方だ。そして、3日目によみがえられた。これは、この方が宣言した通り、言ったことは必ずなさることだ。だから私の罪も許されて、私に本当に命を与えるのは、この方だと信じることができました。本当に生き方が変わりました。誠の命を、イエス様は与えてくださる方なんですね。だから、ヨハネはこのように、20章を結んでいます。イエスはこの書に書かれていない印を、他にも多く、弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことを書いたのはあなた方がイエスは神の子キリストであると信じるためであり、またそう信じて イエスの名によって命を得るためである。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、疑り深いトマスは私たちです。自分の感覚や思いという自我を信じて他人不信に陥るに早く、私を一番よくご存知の我が主我が神を信じ、隣人を愛することに遅いものだからです。それでも主イエスはその御傷を指し示し、信じないものではなく信じるものになりなさいと語りかけ、未来で信じるものは幸いですと祝福に満ちた確かな約束の言葉を持って招いておられます。見てに委ねて誠の命を生きるものとさせてください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。